三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、こんにちは。私、オンラインの VHS ビデオレンタル店カセット館を運営している後藤です。
ちょっと長くなってしまったので、はい、また2日目、金沢映画祭、2014、はい、バーホーベン特集が終わって、続いてキューブリックのコーナーからいきましょう。
すみません、キューブリック映画、
フルメタルジャケット、
フルメタルジャケット、これは僕はちょっとパスしてしまった
んで。あ、そうですか。僕見ましたよ。最近2年ぐらい前に、去年かな、はい、ワウワウでやって、また見返して3、4回目に当たるんですけど、はい、見て、今回一番やっぱスクリーンで見たのが初めてかな。劇場公開見たような、うん、見てないような、記憶が曖昧なんですよね、
はい。86年87年ぐらいの公開映画
ですね。でね、 DVD で見たらビスタサイズになってたと、3対4だったと思うんですけど、はい、昨日はね16対9だったんですね。どっちが本当なんだろうって、まあ、あるんだから、まあワイドが本当なんだろうけど、
まあ、そうですね、多分
なんかね、ワイドで見れてラッキーって思いました。なんかね、なるほど、ワイド16対9のテレビで端っこが消えてると、なんか損した気分になるじゃないですか。
何が映ってたのか、本当はそこにいたものがなかったわけですから、
ね、どうなん、なんでビストサイズが存在してるのか、そっちの意味がわからない。
なんですかね、まあ、テレビ用みたいなとかなんかあったのかもしれないですけど、ね。だからこれ、まあ、スクリーン上映というところは素晴らしかったと思うんですけど、爆音という意味ではどうなったんですか？
爆音という意味ではね、はい、爆音で意味があるのか分かんないんですけど、
でも戦争映画だから結構そういう、
あ、そうですね。で、前半はね、特に銃の発射とかないんですよ。とにかくハートマン軍曹の
しぼきの
お前の母ちゃんでべそうみたいな、まあそんなことを言ってないんですけど、
もっとひどいことですね。
ひどいことをとにかく言って、なんか豚娘のお前たちはここで生きるか死ぬかなんだみたいなのとか、
何人の関係、平等のお前らに価値はないんだみたいな。
そう、とにかく罵声がね、まあ気持ちいいぐらいで、なんかあれって自分のなんか価値観みたいなのを一回なくして完全な兵士にするためのなんかメソッドだみたいなのを町山さんの本で読んだ気がするんだけど、
それまでのプライドとか自我を全部捨て去って、一回ゼロの無の状態にして、そこから軍隊のなんかとか全部叩き込んで、もうマシーンみたいにするっていうような、本当にそういうプログラムがあるらしいってこと
なん
です
よ。あんなおじさんがね、口汚く罵声をね、絶対ノリノリでやってんですよ。だってすっごい知恵が回ってるし、なんでそんなボキャブラリーやるんだ、なんとかさのバビーチとか。
そのそれぞれの兵士にあだ名も勝手につけるんですよ、ね。そうそう、黒人の人にお前はスノーボールだとか、うん、
ひどい。微笑みデブって言って。そう、ジョーカーっていうその隊の班のリーダーになる人がどうやら主人公だったってことが今回初めて分かりました。
そうですか。でも結構最初からあれじゃないですか、そのジョーカーのナレーション的に、あれ映画が進んでいくんじゃないですか。
そうだけどね、やっぱ僕ね、兵隊の顔覚えられないんですよ。
あ、まあ、みんな丸坊主ですね。
そう、まあ、メガネをかけてるっていうのがあったんだけど、はい、それが、まあ本当僕ね、ずっとこの年まで役者の名前も最近まで覚えようっていう気がさらさらなくて、やっとなんですよ、ここ2、3年
多分楽しんでましたよ、それ。
いえ、監督とか脚本家とかにすごい興味があって、なんかだからやっぱでも役者あっての映画だなって、ここ2、3年で初めて気づいたんですよ。
あれ、発見ですね。
そう、
まあ、でもフルメタルジャケット、まあ、出てる人は当時からもまあ有名とか、マシュー・モディンっていうのはジョーカー役で、まあ、ヴィンセント・ドノフリオが、まあ、その微笑みデブでとか、まあ、最近何出てるのかよく知らないですけど、
そう、微笑みデブがね、実は射撃がすごい上手で、懸垂とか一回もできないポンコツだと思ってたら、
射撃だけは良くて、ようやくお前に価値が出たぞみたいなことが褒めてくれるんです。
そう、まあ、昔見たその見返すまでの印象は、その最後のスナイパーが女だったのと、はい、微笑みデブが自殺をするっていう、はい、その2点しか覚えてなかったんですよ。でもね、そうは言ってもこの映画って 全体的にキャラが薄いじゃないですか、はい、まあ、あのハートフル軍曹と微笑みデブ以外って、
そうですね、
割と薄いんですよ。
薄いですね。だからそんなキャラ立たせてないところは、ね、
注意してみようって意識しないと入ってこなかったのは、はい、俺のせいじゃないんですよ。
キューブリックのせい
なんで、ね、そう、まあ、作り方がそうだし、はい、それにね、やっぱ結構俯瞰で見て、はい、ドキュメンタリータッチで作ってるから、はい、まあ、でも実はよく見ると今回初めて気づいたのは、そのジョーカー がずっとその、訓練終わって記者として配属されて、
はい、
でその後戦場にくっついて歩いていくっていう、はい、本当ジョーカーを中心に描いてた映画でした。
そうですね、あの、うちも、まあ、戦場カメラマン、戦場カメラマンじゃないですけど、その、戦争の中での、まあ、そういう、まあ、報道部門みたいなんですから、
あのピースマークのバッジつけてて、そんな、それはなんだって上官にすっごい怒られるのになんかすごい反骨精神があって、絶対ガンとして外さないんですよね。
でヘルメットにはなんかボーントゥーキルって書いてあって、殺すために生まれたみたいな。
そう、矛盾してる
ぞ。ピースマークをつけてるんで、ふざけてるのかみたいな。そう、いや、これはなんか人間性、二面性の問題でしょ。だからよくわかんない、公爵は。
そうで、お前はどっちなんだって言ったら答えられない。
まあ、とりあえずちゃんとやれみたいな風に言って、大佐もそのまま帰っちゃうみたいな感じですね。でこれ、あの、僕実は小説原作も読んでるんですけど。
お、大ファンですね。
はい、あの映画では、まあ、市街戦で最後に少女のスナイパーと戦って、
そうそうそうそう、あそこすごいびっくりする。あいつが超凄腕でね、で、
その手玉に取られて超凄腕のスナイパーがいるぞと思ったら、実はなんか10代ぐらいの少女だったっていうので、うん、原作はあそこで終わらないんですね。あの後になんかジャングル編みたいな感じになって、
地獄の黙示録みたいになっていくんですか。
そうです。でジャングル編でも同じ罠を受けるんですよ。また同じスナイ、別のスナイパーですけどがいて、で同じようにその、まあ、みんな一人一人やられてってなるんですね。でもその今度は最後にこう一人だけ大怪我して倒れてるやつをジョーカーが殺すんですよ。でもうみんな帰ろうって言って、そのまま引き返して退却して終わるんです。
あ、とどめを刺すんですね。
そうです。味方の方に。
あの、その凄腕がすごくて、あの、偵察にちょろって前の方に出た人を足とか手とか、撃って動けなくして生かしたず殺さずみたいにするんですよね。で助けに来た人をまたそういう状態にして、どんどん被害を拡大していっちゃうっていう。
そうそうそうそう。
そう。
でみんながこう身動き取れなくなっちゃうような、そう、そういう罠にかかるっていうような感じなんですよね。
そう。
だからこの映画って、だからそのベトナム戦争映画なんですけど、そういう、まあ、原作ではジャングル編があるんですけど、映画ではジャングルのシーンはほとんどないんですよね。
ああ、市街戦でしたね。
ヘリコプターで移動してる時ぐらいちょっと映ってたかもしれないですけど、基本的に市街戦ばっかで、そこは結構他のベトナム戦争映画とは違う点で、
あのヘリもひどかったんですよね。ヘリの機銃操車の係の人が、
まずね、女子供のところ
だったりして、兵器でバンバン撃って。喜んでるっていう。
で女子供も殺して平気なのかとか言ったら、いやなんか楽勝だぜって、やつら呪いからなんだよ。そういうこと
そう。
でなんか出してよく組ん、なんか逃げない、あ、逃げるやつはなんか弱いベトコンだみたいなことを言って、で逃げないやつはよく訓練されたベトコンだみたいな、うん、結局全員殺すみたいな、めちゃくちゃ
いちいちうまいこと言う。
結構みんなジョークの才能があるんですよ。
そう
ジョーカーとなんかあの途中で出会ったアニマルマザーとかいうなんか荒くれ者のやつとかもなんかこうジョークでこうお互いに
いじめっ子、あの M60 持ってたやつだ、
実利あったりするような、
いじめっ子面のやつ、
そうそうそう、みんなこうジョークネタを持ってるっていう、はい、それでまあフルメタルジャケットも素晴らしい映画だったんですけど、素晴らしかったですね。そしてその後についてさらにキューブリック映画
シャイニング、
はい、
実は僕ねシャイニングが一番最初に見たあのキューブリック映画なんですよ、高校の時に。
そうなんです。それは劇場、
劇場だったんですね。あの高校生でリバイバル上映だったんですけど、新潟名画座が当時、まあ、あったかなかったかぐらいで、年に一度新潟大学の映画サークルの人が新潟の東映を借り、はい、借り切って5本ぐらいオールナイトで上映するイベントをやってたんですよ、はい、で高校生にとってそんな1200円とかで5本見れるなんて夢のような話じゃないですか、うん、毎年行っててその時見たのがシャイニングなんですね、
はい、でそれ以来ですか、スクリーンで見
る。あ、スクリーンはそうですね、はい、その後ビデオとか VHS かな、見た、DVD でも見たような見てないような、はいはい、まあ、とにかくでもねすごい覚えてるので、これもうこの日5本目でもう超眠くて、
そうです、小泉さんはこの日は
全部見たんですよ。
そうです、お休み入れないでぶっ通しでずっと見てた。
いやもう無茶でした。
ご飯とかでした
ね。そう、1日3本が限界だなとは思ったんですけど、後で、でもね今見返してもどれを抜いていいかわからない。
そうですね、どれも、まあ、見逃せないとか、そう見て損は絶対ない
と。そうなんですよ、
すごいこのだ
からもう運命に任せて寝るしかないんじゃないか。
寝てしまったらそれはしょうがないっていう。
途中息子の、あ、今回長いかったんですよ、20分ぐらい。
そうです、そうです、もともと
長いバージョンでした。
チラシには119分って書いてあったんですけど、なんかその届いた素材が143分
で2時間20分バージョン、
長いバージョンだったっていうんですけど、ただその前の119分バージョンとか完全に記憶が覚えてないので、あまり具体的にどこがどう増えてたのかよく分からなかった、
ちょっと帰って普通のバージョンを見返してみたいんだけど、途中寝てたところがそうだったらわからないですね。
致命的ですね、まあ、でも大したシーンでもないと思うんですけど、
これ主人公がジャック・ニコルソンで、はい、作家なんですよね。作家で、
もともと教師なんですね。元教師で、それを辞めて作家に、まあ、なって、
まあ、自称作家みたいな、
は
い、
それで新作の構想を考えるのぴったりだっていうので、うん、ホテルの閉鎖してる間の管理人の仕事を得るっていう、
雪山のホテルで5ヶ月間家族だけで暮らすっていうので、うん、貯蔵庫に肉とか乾燥野菜とか、
うね、もう暮らせるだけのものは全部あってみたいな、
で毎日ロビーみたいなところで執筆してる。その間ホテルの管理で毎日温度を調整したりするんですよね。
痛まないように温めないといけないっていうような。でも多分その辺全部奥さんがやってたんでしょうね、
まあ、あのホテルが1907年に、建立、あ、作り始めて2年がかりで完成して、元インディアンの墓だったところに建てたっていう、
そう、山の上です
ね。そう、デンバーにあるんですよね、コロラド州の、
あ、雪降るとこにインディアンとかいるんですかね。
そう、
それで、まあ、その基本的にはやることがないので執筆をしてるんですけど、で奥さんがなんかはかどってるみたいに言って、なんかサンドイッチで持ってきましょうかって言ったら、うるさいって、お前が来るたびに仕事が中断されてる、
バチバチバチバチタイプライターを打ってる時は頼むから来ないでくれって、
これからルールを作ろうとかで、タイプのことがしてたら近づかないとか、
俺が仕事してる気配がしてたら絶対に邪魔するなっ て
奥さんは悲しい顔して、分かりましたって誘われて帰ってくっていう、
まあ、その気持ちはね俺もすごく分かるんですよ。普段家で、僕漫画家なんですけど、はい、ネームっていうのが一番漫画で辛い仕事 で、
ね、考えないといけない、
そう、それに集中、嫌でしょうがないから、はい、集中するためにずっとなんか横になってテレビ見てたりパソコンでネットをいろいろ見たりしてるんですよ、はい、でもそれも嫌な仕事をちょっと現実逃避して、うん、そういうのを やった挙句にこう入っていくんだっていう、でもそれは旗から見てると遊んでるだけなんですよ。でそんで妻が邪魔しに来ると、はい、もうしかもね、やっとの思いでやり始めて
来ると、取りかかったと思った
ら、うわーって、ね、発狂しそうになるんですよ。あっち行けあっち行けって、でジャック・ニコルソンもこう集中するのにどれだけ時間がかかるか分かってんのかみたいに、
そうですね、一回崩れたペースを取り戻す時間がかかるんだとかって激怒するんですよ。
そう、その気持ちは分かったんですけど、でもね、あとでジャック・ニコルソンがそうやってバチバチ打ってた文章が全部同じで、なんか仕事ばかりで遊びがない、
まあ、よくないみたいな、
うん、ジャックはきっと気が狂うっていう風な文言を
永遠書いてるだけなんです。 それが何百枚もあってるんですよ、ね、
それが何百枚もあって、それを見て奥さんがものすごい動揺するっていう。だからあれ見て僕は思ったんですよ、ジャック・ニコルソンは多分一本も小説を書いたことがないんですよ。
書き上げたことは多分ないですね。
教師を辞めて、あ、教師の傍ら食うために教師をやって、俺は作家だっつって面接の時に言ってたんですよ、ね、だけど本当作家にただなりたいだけの男で、でも本気でなろうと思ってはいたと思うんですよ、雪山に来るにあたって、
そうですね、まあ、
準備はして、でところが何にも書くことができず、しかもそうやってバチバチやってないと 小説を奥さんにできたら読ませてねとか言われても何にも答えないんですよね。
見せられるもないですからね。
そう、見せられるもなくて、だから小説が書けないってことを奥さんに見透かされるのも、書いてないことがバレるのもすごい嫌なんですよ。
あ、
だから本当地獄ですよね。
そうですね、友達も誰もいないですしね。
そう、
やることないインターネットもないですから、だから、壁にパッとキャッチボールやってるだけなんですね。ボールをテニスボールみたいに投げて、
もうとにかくね、やる気だけしかないんですよ。実力も内容、書く内容も何もなくて、しかもそれがバレたくないっていうの。だからもうそんな人間は狂ってもしょうがないなって、俺でも狂うんじゃないかなってちょっと思いました。
この隙間に悪霊が取り付いてもおかしくない。
まあ、これが80年の映画で、この時点で多分その前後ちょっと前ぐらいのが現代として描かれてて、はい、1970年に管理人が、前任の管理人が狂って、はい、双子の
娘
と奥さんを中で殺して、
で自分も銃で自殺したっていうとんでもない事件があって、
そう、
でそれのなんか、まあ、悪霊みたいなのが237
号室なんですよね。
そうですね、だあの部屋には行くなみたいな、よくわからない
けど、ね、でところが息子がね、一人息子、その一人息子もすごい変わっててちょっと転換発作みたいなのあるんですよね。
でなんか見えない友達がいるみたいな、でなんか診療
療法士の人は口の中に住んでる友達がいる、
あの幼い頃でよくあることだからとか言うんですけど、実は本当にそういうちょっと超能力とか霊感みたいなのがなんかあってみたいな、
そう、
まあ、その超能力の名前からしてシャイニングみたいな、まあ、名前で言われるんですけど、
だから奥さんを中心に描いてるんだけど、旦那さんはそうやってどんどん発狂して人殺しみたいになっていくし、息子は息子でレッドラムレッドラムってブツブツブツブツノイローゼみたいな息子だし、もう本当つらいなって思いました。
ママ友もいないですしね。
そう、このね、奥さんのシャーリー・デュバルって人の顔がすごくて、もう目がこうガーって見開くとまん丸になって、
そうですね、で
口もなんかね、でっかくて歯茎がすごい長いんですよね。
縦長でニューって伸ばした感じで、
ちょっとジャイロキャプテンに似てるんですよね。
あ、似てます似てます似てます。ジャイロキャプテンって市川美和子って言ったような感じ。
だからこの奥さんがギャーって叫ぶ場面の、本当こっちもその顔でますますビビっちゃう。
ジャック・ニコルソンの怖いんじゃないかって、
ジ
ャック・ニコルソンはそんな叫んだりしないですか、ニヤーってなんかこう下からこう見上げるような、
ジャック・ニコルソンがなんか人殺しするときにすっごいノリノリになって、 あれがもうあのバットマンのジョーカーの時のハイテンションな時みたいで
まあ同じですね、
すっごい怖い、
あれが唯一自分でこうできそうな仕事だったんですよね。だからその悪霊みたいにそそのかされて、あんたね、やらないといけないことがあるみたいな風に、で一回その奥さん逆襲されて倉庫閉じ込められるんですよね。
そう
でそこで悪霊に説教されるんですよ。
そう、お前には失望したって
私の仲間たちもあんたには失望してますよみたいな、本当にやれるんですかみたいな
そう、悪霊がねたびたび現れて、バーが誰もいなくて、あの酒なんか出せないのに、なぜか酒が出てくるんですよね。
そう
それでそこでなんかお前殺す、家族を殺して一人前だみたいに言われるんでしたっけ、
はい、そんなような具体的に何がやりたいのかよく分かんない感じなんですけど、
よく分かんなかったので、あのバーの場面がとにかく不気味で、ああ今回はちょっと寝てあんま見てないから見返したいなって今覚えてるんです
よ。あんま大したことは喋ってない
です。あ、そうですか。
はい。なんかお金を逆に払おうとしたら、いやあなたが受け取れませんよみたいな。ああ分かった、あ悪いなみたいな風に言って酒を継ぐっていうような、すごくこう心理解がある唯一 あのホテルの中で逆にこう理解があるのがそのバーテンだったみたいな、まあ、悪霊ですけどねっていう感じなんですね。
そう、途中で息子が首絞められて、なんか熟女のただれた腐ったシュプランシュタインみたいな、
幽霊みたいな、
お風呂から現れて、その辺からうとうとして、
はい、結構そこは盛り上がってくる。
レッドラムレッドラムってブツブツつぶやき始めて、あの口紅で書くじゃないですか、でそれを鏡で見るとマーダーってなって、奥さんが、お母さんがそれ見て、いやー
はやー
その辺で完全に目が覚めたんですよ。
であの辺のところの爆音の音がうるさいんですよね。
そう
キンキンキンキンって思う、なんか
そう
前の方が
効果音がバーンみたいなのが
デンデンデンデン、僕の隣にいたら全然知らない女性ですけど結構耳塞いでましたからね、
そう、そんな、それからあとはね、ジャック・ニコソンが本格的に狂って斧で追いかけてきて、
そうね、本領発揮してありますね、
超面白かった
面白かったですね、超常現象とかもいいですね、そう、あのなんか血の海みたいなのがエレベーターからドバー
って、あれもう面接の時からイメージが出てましたね、
出てました、だからもう最初から若干もう取り込まれてるような、ある種運命的な、そう導かれてる的なのがあったのかもしれない、
ね、あの血のね、イメージは何なのか全然わかんないですけどね、
よくわかんないですよ、あれます途中なんかあの変な着ぐるみを着たおっさん、着ぐるみを着た人がなんかおっさんに、なんかヘラチ
ン、そうですね、なんかアイズワイドシャットみたいな、
一瞬それを奥さんが見る変な幻想っていうか幻覚みたいなシーンがあるんですけど、あれも何なのかさっぱりわかんない、まあ、あれも亡霊なのかもしれない、
まあ、今回ね、まあ、すごく混んでて僕図体がでかいから、はい、通路に面したところに座ることにしたんですけど、はい、でもやっぱキューブリックはね、はい、左右対称が多いから
ど
真ん前で見た方がきっといいんだなって思いました、
端っこの方とかじゃなくて真ん中からちょうど 両サイドを見開けるようなところの方が確かにそうですね、それは、
しかも今回ビスタサイズじゃ、あ、ビスタサイズはあっちかフルメタル、
フルメタルですね、
そう、そんで、そうですね、まあ、面白かったですね、なんかね、こう話としてはすごい単純じゃないですか、お父さんが狂って家族を殺しそうとしに来るっていうだけで、ストーリー的には本当シンプルなんですよ、だけどすごいドラマ性が高くて、
はい、
一体これは何だろうって凝った複雑な話がドラマ性が高いって思ってたけど思ってるところがあるんですけど、はい、決してそういうことじゃなく、なんかこう奥さんお母さんの気持ちにすごい寄り添った描き方とか、そういうことこそがドラマなのかなって、
そうですね、
すごく目から鱗が落ちる思いがありました、
まあ、原作はスティーブン・キングなので結構その親子愛とかをよく描く人ですから、やっぱそこはある程度原作に沿ってるのかもしれないですね、で結構原作とかなり違うんですよね、で僕原作自体読んでないんですけど、原作をそのまま忠実にドラマ化したテレビドラマ版で見たんですけど、それだと息子が最後高校か大学の卒業式で終わるんですよ、で卒業式の訓示を読んでる横でその気が狂って死んだお父さんの亡霊が立ってて温かく見守ってるっていうようなハッピーエンドでもあるんですね本来は、ただ映画ではそんなのは一切なく、そのままそのジャック・ニコルソンが死んで
老人形みたいになって死んでる、
そうそう、あ、面白かったですね、なんかそのでかい迷路があるんですよね、庭に、
そう、
でそこで最後追いかけ子なんですね、息子とジャック・ニコルソンが、でものすごいしょうもない簡単なトリックみたいなのでジャック・ニコルソンがハマって出られなくなって、そのまま投資するっていう、
投資しちゃう、
全然息子の超能力とは関係ないですからね、
うーん、そうまあ、とにかくね、今回は、まあ、今自分は一応、ね、これでも漫画を描いて、はい、原稿料もらったりして、商売して生きてるんですけど、はい、今後全く何も描けなくなってひたすら描いてるふりだけをして生きてたら家族を殺す可能性もなくもないみたいな、ゾッとするもんがありましたよ。
はいですね、ちょっと反面教師的にちょっと、はい、
そんなのバレたら生きていけないですからね。
こもるのは良くないですね。友達は外に出たりとかした方がいい、
そう、釣りに行った方がいい。
その方が釣りにも行けないもん。
ジャックは遊び仕事ばかりで遊びがないったって、でも実際そのサッカー活動仕事になってないから、俺から言わせたらそれも含めておめえ遊んでんじゃねえかとも言えるんですけど ね。
料理とか洗濯も絶対全部奥さんがやってましたし、何にもやってますよ。
ねえ。
ひどい話ですよ。で偉そうに俺が仕事を取ってきた、まあ、ここでなんか投げ出したら俺の責任はどうなるんだとか、うん、
要は仕事の振りが辛いってだけですよ。
そうです認めてほしかったんですよね、唯一認めてくれたのが亡霊だったっていうのは悲しい話でもあるんです。
本当だ。
そう、唯一きちんと認めてくれて仕事を与えてくれたのが亡霊だったんです。
だから、辛い話ですね。
その亡霊の願いを叶えて仕事を全うしたかったって、その仕事を全うしたかった男の、ダメな男の話って考えると結構悲しい、映画ですね。でこれが一応昨日の最後ですね、終わったのも12時前くらい
でした。そうでしたね、11時半とかで、
はい、
で その後今朝、
最終日、
最終日で今日はもうデビッド・リンチですね。
デビッド・リンチ特集で一発目の10時からやりました。そ
う、ワイルド・アット・ハート見ました、
はい、実はね、俺は僕はちょっと見てないんですが、
昨日も5本見たら今日起きたら頭がズキズキ痛くて、で薬局も朝だと空いてないじゃないですか、イブがすごい飲みたかったんですけど、はい、もう間に合わないので我慢して見たんですよ。でももう本当見たくなくて、もう当分映画見たくないんですよね
見すぎて、
そう、そのぐらいの気持ちだったんですけど、あまりに素晴らしくて鳥肌が立って感動しちゃいましたね。
寝ちゃったりしなかったですか？大丈夫ですか？
ちょっとあくびが出たぐらいで。
なるほど。
いやー、なんかね、リンチで一番好きなの何かなって考えたら、まあブルーベルベットとか、
はい、
あとなんだろう、まあワイルドアットハートかなとか思っちゃうんですけど、やっぱワイルドアットハートはね素晴らしかったです
小泉さん、スクリーンでは今までご覧になった？
スクリーンではね見てないんじゃないかな。
90年の映画、
そう、90年ですからね。ブルーベルベットは見たんだけど、はい、VHS で最初に見たと思います、
はいはい、僕なんかテレビかなんか衛星放送かなってなんか見て、スクリーンでは見てなかった、ちょっと見たかったんですけど、ちょっとなかなか、はい、
見れて素晴らしかったです。金沢映画祭ありがとうそう、う
ん、まだかっこよかった頃のニコラス・ケイジが出てる映画ですね。
そうただね、本当頭痛いの我慢して、でじっとしてるとまあ痛くないんだけど、このルーラーっていうヒロインの、はい、ヒロインとニコラス・ケイジがセーラーっていう名前なんですけど、
はいはい、
愛し合って、ところが、はい、そのお父さんを暗殺した事件にニコラス・ケイジが関わってたことで、このルーラーヒロインのお母さんがその交際にむちゃくちゃ反対してるんですよ。
ああ、当然ですよね。
で冒頭で殺し屋を雇ってニコラス・ケイジを殺させようとしたら反撃にあって、はい、その黒人のナイフで襲ってきたやつをもうぐちゃぐちゃにやっつけて床にこう頭ガンガン打ちつけてたら脳が出ちゃって殺しちゃうんですよで服役する、
はいはいはい、
でそれでまた戻ってきてドラマがまた始まるみたいな。とにかくね、このイザベラ・ロッセリーニっていうヒロインのお母さんが、はい、まあ開演ぶり でキンキン声ですっごい怒鳴るたんびにそれが爆音で頭がズキンズキンって痛くなって
普通の頭に
さらに
すごいですね。これクリスピン・グローバー出ているって書いてますね。あの金沢映画祭でおなじみとも言える
で、ね、でも誰だか全然分かんなかったです
あ、まあ多分チンピラ役とかそんなんじゃない
です
か、
僕がね、でも前見てすごい面白かった印象はあるんだけど、まあ覚えてたのがそのなんかこうハイウェイで事故った女の人を、家族が車を横転して死体でふらついてる女を助けようとしたら、はい、目の前で血吐いて死んじゃう場面と、はい、ウィリアム・デフォーが首ショットガンで吹っ飛ばすところと、そう、まあ、ラブ・ミー・テンダーを歌うとか、はいはい、なんかとにかくあんまぼんやりしてたんですよ、はい、もう十何年ぶりだから、したけどね、もうどの場面も本当に面白かったんですよ。
爆音っていうのもあれですか、効果的でした。なんか
あのね、
ここにチラチラマッチをする音とか、
マッチするシュボーっていうのが爆音で、まあ音楽がね、スラッシュメタルがやたらすぐかかるんですけど、
そうヘビメタとかなんかいろいろある。
そう、それがすごい爆音で、はい、あとやっぱ何よりイザベラ・ロッセリーニのキンキン声が爆音で辛かったですね。まあ音楽が爆音は良かったですよ。
そうですね、やっぱり、うん、その爆音で見れたからこそよりいいっていうのがあると本当に見た回があったと思いますよね。
良かったですね。
ワイルドアットハート、はい、
なんかね、イザベラ・ロッセリーニがとにかく交際に反対して、はい、ニコラス・ケイジを殺し屋を雇うんですよ、
はい、
ところがそのエピソードが途中ですごいうやむやになってて結局殺し屋がニコラス・ケイジを全然殺しに来ないとか、 なんかへんてこでしたね。
まあ、割とそうですよね。僕もちょっと完全に記憶を覚えてないんですけど、なんか不思議の国のアリスとかなんか、そういうの出てくるんでしたっけ、なんかイメージみたいな。
イメージで、なんか魔法使い、いい魔法使いが出てきたり、天使みたいなのが出てきたり。
は
い、
まあ、ドラッグで飛んでるからそういうの見てるってことなんですかね。
ドラッグは直接やってないんですよね。酒は飲んで、タバコは吸ってたけど、ドラッグはやってなかったですね。
意外な感じがしますね。ラリラリな印象はなんか。
ねえ、まあ、恋には酔ってましたけどね。
そうですね。素晴らしい映画ですね。
で
ね、
プレスリーとかって絶対これデビッド・リンチのおじいちゃんセンスじゃないですか。
まあ、そうです、50年代とか
の、そう、多分あのこの当時30ぐらいかな、あのニコラス・ケイジが役として、はい、そんな若いやつがそんなプレスリーアメリカにはいんのかな。
あ、まあやっぱりプレスリーはちょっとそれ別格なんじゃないんですかね。
だってスラッシュメタルのライブで2人が踊ってて、はい、チンピラをぶちのめした後、ボーカルからナイフを奪って、はい、あのプレスリーをニコラス・ケイジが歌うと、そのヘビメタバンドが演奏をしてくれるっていうで2人はこう見つめ合ってキスすると、はい、スラッシュで、はい、踊ってた連中が拍手をするなんだそれってみんななんかスラッシュメタルとか好きな人はプレスリー嫌いだと思うんだけどなって思って。
プレスリーはびっくりじゃないですか。日本でも、ね、若者があの井上陽水とか聞いたりとかしますし、吉田拓郎とか、ね、
そういう感じなのかな。
完全に伝説の、まあ、今回のこの関西映画祭でも、あのプログラムで初日に組まれていた、まあ、トゥルーロマンス、でもあれですもんね、プレスリーが、
あ、そうですね、
そういうちょっと象徴的っていうか、なんか主人公がその敬愛してる人物みたいな感じの設定でしたし、やっぱそのアメリカ人のなんかチンピラにとってのプレスリーっていうのはなんかもう、僕らでは日本人では理解できない何かあるのかもしれない、
でまあね、あのニコラス・ケイジはその最初に殺し屋をぶち殺してから服役して仮出所なんですよ。仮出所で本当は行っちゃいけないカリフォルニアに2人で向かうんですよね。でその途中で強盗事件を起こしてまた服役しちゃうんですよ。でそんで2年半後ぐらいに出所して出てきたら、自分の息子を連れて 6年か、はい、6歳になった息子を連れて、
あ、そんなんでしたね、
そう、確かルーラーと迎えに来るけど、俺は人殺しの強盗で君たちの生活を乱すわけにはいかない、立ち去ろうとするんですよ、はい、そしたらなんかチンピラに絡まれて、それがてっきりお母さんが放った資格だと思ったら、はい、ただなんかぶん殴っただけで、うん、その時に 夢を見るんですよ、ニコラス・ケイジが、はい、そこにいい魔法使いが出てきて、はい、彼女はあなたのことを本当に愛しているわとかつってそれでね、バッて起き上がってそのチンピラ囲んでる連中に、はい、お前らのおかげで目が覚めたぜってその去ってった車を降りて駅に向かったんだけど、はい、また車に向かって走ってくるんですよですごい渋滞になってて、いろんな車の屋根をこう歩いてって、そのオープンカーのルーラーがいるところに行って、そのルーラーと一緒にボンネットで立って、はい、そこで初めてあのラブミーテンダーを歌うっていう、
あの下手くそな感じで、
そう、あのラブミーテンダーは妻になる女にしか歌わないんだって前もって言ってたってことを最初に説明するの忘れてた、
はい、そこでこう聞いてくるわけ
ですね。そう、そこでもううわーっつって、
なるほど、
ゾワゾワーって鳥肌が立ったんですよ。
一番のそこはあれですかね、名シーンっていうか、まあ、そう、あ、テンション上がるところですからね、あの、
そう、感激しましたね。
あれもしかしたらその息子は生まれたので、お母さんは心が変わったんじゃないですかね。孫が生まれたわけ
です
ね。
発狂してたんですよ。あなたもう絶対会わないでってくれって言ったらどうするの、はい、会うに決まってんでしょみたいな口論、そこもすごいキンキン声で頭痛かったです。
なるほど、
そう、そういうわけで久しぶりに見たワイルドアットハートはやはり大傑作でした。
頭痛の状態で見ても見てよかったという映画だったわけですね。
ちょっと心惹かれるものがあったんだけど、僕はちょっともう昨日映画映像を見るのも座ってるのもうんざりだったので、トークイベントをパスしてしまいました。
はい、これは僕は見ました、トークイベント、はい、映画の生態解剖をかける、はい、まあ、戦いですかね、バーサス映画術というやつですね。でこ の高橋博史さん、
去年見たんですよね、
と広田明彦監督と、 横山茂雄さんですね、とお三方の、まあ、映画トークなんですけど、映画トークの前に30分くらい、なんかそのいろんな映画の名場面みたいなのを合わせた映像が流れたんですね。もう著作権完全にまあ無視だと思うんですけど、で今回テーマが2つあって、1つがその映画の中における人種っていうのと、もう1つが映画の中における犯罪、犯罪はどういう人間で映画を当たるかみたいなのを関係しているのを映画のいろんなシーンが集めてあるんですよ。例えば人種だったら、あの戦場をかける橋の早川選手が出てるところがどうのこうのとか、ちょっとインディペンデンスデーみたいなので宇宙人が出てきたところがどうとか、インディペンデンスの中では V かななんかとか、いろんなのが出てくるんですね。あのキングコングの逆襲とか、そういうの話、その映像を見せてから、まあ、話になるっていうところだったんですけど、なんかそのなんか高橋宏さん曰く、まあ、特に白人映画、
はい、
アメリカ映画ですね、白人映画の中で、まあ、日本人とかが白人以外の人が出てくるとなんか違和感を覚えるものがあるみたいな、なんか絶対本当しょぼく見えるみたいな日本人が、その最近で言うと渡辺謙さんとか
七
人子さん出てても別に誰が日本人の演じたら誰でもよかったんじゃないのかみたいな、そういう違和感は何なんだろうみたいなところから話があったんですね。でそういう中でやっぱりそのちょっと別格だったのがブルース・リーだったみたいな話になって、やっぱブルース・リーの登場っていうのはそれはただのアジア人ではないみたいな、白人ではできなかったアクションをできるみたいなので、ブルース・リーの動きには何かそのこれは塩田監督が言ってたんですけど、なんか降りてきてる、なんか神かなんか降りてきてる感じがあるみたいな話だったんですね。でそんなことができる白人の俳優は他にいないみたいな話になって、唯一近いのがスティーブン・セガールだみたいな話になって、そこはスティーブン・セガールの話が20分ぐらい続いたのが面白かったんです。いわくスティーブン・セガールにはある種合気道じゃないですか。
そうですね。
で合気道って本来こう攻撃を流したり、相手をその無効化する、突き伏せるような技なのに、セガールの場合相手を殺すまでやるから、ちょっとおかしいみたいなので、彼にはなんかそういう戦闘マシン辻斬りみたいな感じの出会った人が片っ端が殺すようなちょっと違うところがあるみたいな、そこがちょっとブルースリーなんか近いみたいな話とか、
フルメタルジャケットもあのカメラを盗んでった、はい、ベトナム人が
ガキが、
はい、なんかカンフーのポーズみたいな
の
決めてジョーカーをビビらすっていう場面がありましたよ。
カンフーとかやっぱなんかこうなんか刺激あるんです、白人から見て。なんかできないけどやりたいみたいな、ちょっと真似してみるみたいな感じ。
そう、あでもね、ワイルドアットハートでもスラッシュメタルに合わせて、はい、ニコラス・ケイジが空手の蹴りとかパンチのポーズで踊るっていうのがありましたよ。
絶対やりたがるんですね。あのマトリックスとかでもなんかカンフーとか
ね、
やってましたし、あのフィフスエレメントとかでもなんかブルース・リーの真似をミラージョービッチがやってましたし、その白人にとってのそういうそのまあなんかブルース・リー的なものの影響っていまだにでかいんだとか、あとあの浜美恵がボンドガールをやったのはやっぱりすごかったみたいな、ようやく日本人もここまで来たかみたいなところで感慨深いものがあったみたいな話とか、いろいろそういう話がありましたね。だから話している内容はそんなにあの分かりづらい話ではなくて、割となんかまあ理解しやすいような話ではありましたね。
なるほど。
今日驚いたのがほぼ満席だったんですよ。
へえ、
はい、だ去年アジアのこれが見られた時って結構、
まあ、空席が、そうそう、そうでもなかったですね。
だったんですよね。で確か去年やった時って結構値段がなんか2000円とか2500円ぐらいしましたよね。なるほど、
そうだったかも。
今回は普通の映画の1回券と同じなので、まあ、1300円、当日券では1500円で見れたんですよ。っていうことがあったのかもしれないんですけど、ほぼ満席の状態で非常になんか結構受けて面白かったですね。まあ、いろいろ面白い話がありましたね。あの昔の日本特撮映画とかでは大抵なんか宇宙人とかその偉人が出てくるみたいな、どう見ても日本人なんですけど、私は金星人ですけど、シーンがあるとか、そういうのは最近はないので、そういう部分での映画なんかで人種っていうもののどうのこうのとか、はい、そのテーマに絞った感じで非常に2時間面白い話を聞かせていただきましたね。これは結構まあ見てよかったっていうか聞いてよかったという話でした。はい、で一応それが、はい、まあ、終わった後にさらにデビッド・リンチ、
イレザーヘッド、
はい、イレザーヘッドで、まあこれは今もうちょうどこれをラジオを録音しているときに上映しているってことなんです。つまり僕ら見てないん
です。そうです。その後ロストハイウェイ
ですね。
ちょっと心惹かれるものはあるんだけど、やっぱ割とアットハートの印象を
余韻を
持って帰りたいので、 僕の金沢映画祭はそこで終わりです。
そうですね、僕もこの映画塾が終わったところで、映画術ですね、映画術が終わったところでもう終わりにしたいと思います。で結局まあ総括して今回の中で一番小泉さん的に見てよかった映画ってどれですか？
はい、ああそうですね、まあ、で最後になっちゃうけど、ワイルドアットハートが本当ハッピーエンドでもあって、
あいい終わり方ですね。
そうですね、
確かにそれはなんか、
それまで最初に見たブラックホークダウンがとにかくすごくて、この印象を、ね、全部覆せなかったんですよ。だから順位をつけるとしたら1位がワイルドアットハートで、はい、2位がブラックホークダウンで、3位が、まあ、寝ちゃったんだけどシャイニングですね。シャイニングはねやっぱねすごいいいなって思いました。完成なんかね、はい、キューブリックは全体的にその品質が高いみたいな、なんか本当ブランド品ですよね。
高級感がありますね。
そう、なんかそういうのを
格が違うような、そう、それこそあの高級ホテルに泊まったような、
まあ、そんなの本来俺は唾を吐いて生きていきたい人間なんだけどその価値観をねじ伏せられちゃうぐらいな、はい、いいもの感ってすごいありました。
素晴らしいですね。僕はやっぱりスターシップトゥルーパーズ一本推しですね。これをスクリーンで爆音で、結構割とあの早めに並んでたので真ん中の方の前の方で見れたんですけど、素晴らしい体験で、バーホーベン先生には本当に毎日とありがとうって言いたいぐらいの、
そうですね、
素晴らしい映画でしたね。今回って割かし結構その既存作品をまあ再度上映するっていうのが多かったりしたんですけど、でもやっぱりとはいえあのビデオとかで何回か見てる映画でもスクリーンでバーホーベン見ると違うもんですね、月並みな表現ですけど、
そうですね、まあそうだな、僕ねこの3本は見て随分日が経ってるっていうのがありました。
ああなるほど
印象が薄い、
そうですね、なんかマットマックス2は割と印象があるから、そ
う去年の年末見たし、スターシップトゥルーパーズも多分 4,5 年前に見てるんですよ、
はい、その辺ありますね、確かに僕もマットマックス2も全然しばらくぶりだったので、おーっていう感じだったんです。しかも一発目が僕の、まあ、マットマックス2が一発目の今回の金沢映画祭爆音上映だったってなったので、爆音すげーってのがあったんですけど、あだブラックホークダウンも見ればよかったですね。そういう
まあ俺だけかと思ったら結構見た人はブラックホークダウンすごすぎてって言ってましたね昨日。
多分ブラックホークダウンはあんまり見返してないと思うんですよね、そう見返す映画でもないので、当時1回見てからずっと見返してなくて、それもあってこうそのより新鮮感みたいなのがあったんじゃないのかなっていうところですね。
は
い、
ね、
金沢映画祭もちょっとあの来年もあるかどうか分かんないみたいな状況なんですけど、来年にはあの北陸新幹線が開通して、
そうですね、
東京、まあ、僕なんか東京から来てるんですけど、東京からも来やすいって、東京金沢間は最速2時間半ぐらいで超えてるらしいです。今だと特急白鷹で乗り継いで4時間近く
かね。僕は自動車で4時間新潟からそう今年はあのサポーターのおかげで並ばずに済んですごい良かったんですよ。
そうです、レンちゃんの場合はなおさらいいですよね。そ
う今日昨日がねサポーター席みたいなのがもうすごい人であふれ返ってて、あの座席椅子と飲み物とお菓子があるんだけど、はい、あんまりそれに恩恵に預かれなかったんで、まあでも並ばなくて済んだおかげですごい助かったんですけど、はい、来年はもっとサポーター増えるんじゃないかな。そうですね。